こんばんは、サブイブラジオです。今日はですね、最近テレビとかネットで、結構騒ぎになっている栃木県那須町殺人事件という事件についてお話したいと思います。これは4月の15日の月曜日の夜、まさに今週起こった事件で、翌16日火曜日の朝に栃木県の那須町という、ちょっと田舎のあたりで、東京の上野の方に住んでいる55歳の会社経営者ともう一人の女性の遺体が燃えた状態で発見されたという、殺人事件です。殺人事件と見て今捜査が進められている事件ですね。で、今週結構テレビとかネットでですね、栃木に焼死体が発見したというふうに最初言われてたんですが、その後に警察司法解剖したらですね、おそらく首を絞められたりとか、頭部を強い力で殴られて殺害された後に火がつけられた殺人事件じゃないかと、いうふうに言われています。で、この事件が発覚したのは4月15日の朝です。栃木県の那須町の伊尾野という、かなり田舎の方の林道、林の道の、川沿いの道なんですが、そこでですね、この林業組合の職員さん、林を管理しているところですね、森とか林を管理しているところのおじさんがですね、朝の7時前ぐらいに、パトロールみたいなのをしてたらですね、おい、なんやあれ煙出とるなと、いうのを発見して、なんやなんやあれ、砂防ダムのとこやな、マネキンか、マネキンのようなものが2体折り重なっていて炎が見える、火がついていると。これ言っても山火事になったらえらいこっちゃな、とりあえずちょっとちょっと連絡しよう、もしもし、はいはい、なんかな、川沿いの砂防ダムのとこでなんか燃えとるで、ちょっと来てくれへんか。ですぐ同業の人が駆けつけます。どないしました、なんかマネキン燃えとるんちゃうかな、あれマネキンですか、いやいや、これマネキンちゃいますよ、これ人間ですね、となるんですね。で、えらいこっちゃとなりまして、近くの駐在所に、その人間燃えてますいうので連絡しましたら、おまわりさんが駆けつけました。これがもう朝の8時過ぎぐらいですかね。折り重なるように55歳の男性と、40代から60代の、女性の遺体が川沿いの、河原砂防ダムの近くで折り重なるように倒れている。手足は結束バンドで、結ばれている。で、さらには頭にはですね、黄色いビニール袋がかぶせられて、ガムテープでぐるぐる巻きにされてます。で、そこに油が巻かれて火がつけられていた状態。周りには黒い煙が立ち込めていて、人の肉が焼ける匂い、肉の焼ける匂いが辺りには充満していたというふうに言われています。これが4月16日、今週火曜日の朝の出来事です。で、警察は司法解剖してですね、これはどうやら首を絞められたり頭を強く殴られたりした殺人事件だとなります。で、次の日17日の水曜日になって、この男性の方は東京の上野で住んでいて、ここで会社を経営していて、この上野とか御徒町とか、あのアメ横のあたりですね、あの辺で14店舗の飲食店を経営している宝島龍太郎さんという、55歳の人だと、いうことが分かります。 まあ、一方で女性の方はまだ誰かはっきりしてないんですが、まあ、いくつかのメディア、例えば栃木テレビとかはですね、まあ、これはもう奥さんだと、まあ、いうふうに言うてます。まあ、奥さんらしいと言ってるんですね。まあ、要は東京の上野に住んでいる会社経営者のご夫婦が、まあ、車でブーンと2時間半ぐらい行った、まあ、栃木県の那須町の山奥で殺害されて遺体が遺棄されて火をつけられた状態で発見されたと、まあ、いうことになります。で、同じく17日の水曜日に20代の男が、まあ、東京の警察の方にやってきてですね、僕事件に関わってるかもしれませんと、まあ、出頭してきました。まあ、ここまでが大体分かっている事実で、まあ、この事件は強い恨みによる犯行なのか、まあ、もしくは闇バイト的なものに巻き込まれた事件なのか、まあ、どっちなんかなと、まあ、いうようなことが報道されています。で、今回はまあここまでの報道まとめみたいなことと、まあ、少し、ね、ネットなんかで言われているちょっと突っ込んだ内容のお話をしたいなというふうに思います。まずはどうしましょうかね。この宝島さんについて分かっていることをちょっとお話ししていきましょうかね。名前がすごいですよね。宝島龍太郎ですよね。神岡龍太郎よりもやっぱ宝島の方がやっぱすごいですよね。なんかこう浦島太郎とか、なんかこうまさにおとぎ話というか昔話の主人公みたいな名前ですよね。で、この名前と、まあ、お住まいと会社本社のある、まあ、ビル、これがまあ結構いわくつきのビルなんですけども、こういうところから、まあ、宝島さんはもともと海外の方で日本で帰化した方なんじゃないかと、まあ、いうような噂もネットでは出てます。まあ、このあたりも後ほどお話したいと思います。現状分かっているのは55歳で三栄商事という、まあ、会社を経営されている方。実際ホームページもありましてですね、それによると三栄商事さんが、事業内容が、まあ、飲食店を中心に不動産の売買とか賃貸とか仲介とか、まあ、労働者の派遣とか、あとは中国とか韓国の、まあ、雑貨とか食料品、まあ、食べ物を、まあ、輸入販売している、まあ、そんな会社ですと、まあ、いうふうに書いてます。で、お店ですね、いっぱいお店あります。基本的には上野と御徒町とか、あの辺アメ横の辺りで飲食店を14店舗ぐらい展開してます。僕もよう行くんです。こう、まあ、よう言うても、まあ、5回ぐらいかな。でもね、なんか僕はすごい気に入ってるんです。僕はもともと、すいません、一瞬だけ僕の話させてくださいね。もつ焼きっていうのが大好きでですね、東京のちょっと東の方に超有名な、なんか名前ど忘れしちゃったお店がありまして、そこがほんまは一番好きなんですね。ただそこも結構並ばなあかんです。1時間ぐらい並ばなあかん。で、一方この上野の御徒町のあたりの大統領だったかな、あそこのもつ焼きはですね、結構スッと入れてもらえるし、すごい美味しいし、僕好きなんですよね。東京行ったら、まあ、できるだけそこ行くようにしてます。で、2軒目はですね、すぐ近くに滝岡というなんか安い居酒屋さん、立ち飲みの居酒屋さんがあってですね、僕そこもよう行きます。なんでこの辺りは僕大阪なんですけど、まだちょっと土地感があるんです。上野とか御徒町とか、あの辺りで。で、ここにホームページ見ますとですね、お疲れ一杯上野店、焼肉&ホルモン酒場エンジョイ、フレンドリーダイニングバー、焼肉ごち、気配り、お疲れ一杯御徒町本店などなど、いろんな、まあ、お店をやってはるんですね。で、あまりにも近くにこの宝島さんのお店がいっぱいあるから宝島ロードって言われてるみたいな、まあ、そんな報道もよく出てますよね。で、結構テレビとかネットで言われてるのが、 まあ、結構お店が多いからトラブルも多かった、まあ、やり手の社長だったけどトラブルも抱えてたみたいなことを言われています。どんなトラブルかというと、まあ、飲食店激戦地いっぱいあってお客の取り合いするから客引き同士でまあ揉めてましたよみたいなインタビューが結構出てます。例えばですね、これが集英社オンラインの記事なんかで言うと、まあ、近くの人のなんかインタビューで、客の呼び込みでしょっちゅうトラブルになってたで、宝島さんとこは店舗数も多くて各店舗ごと 2,3 人の客の呼び込みがおるから合わせると数十人になんねんと。で、一旦トラブル起こるとみんなが駆けつけてくるから、まあ見ようによっては怖いな、まあみたいなことを言われてました。特に3年ぐらい前、近くのお店と結構トラブってたそうで、まあ、その相手の店もですね、まあ、ちょっとこわもてで、目撃者というか、まあ、インタビューによるとこんな感じです。揉めてた相手の店がそのうち妙な人間を店内とか外に置き始めて、柄が悪いっちゅうか、まあ、チンピラ風いうか、そんなんが 2,3 人宝島さんの店を威嚇するような感じやったよね。なんちゅうかアジア系というより中南米系の不良外人みたいなんがおることもあったわ。まあでもその店のオーナーももうこの町離れてもうたけどな、まあみたいなこと言ってます。でこれよう揉めてた頃は結構警察が出てきて大騒ぎになったりとか、まあ、そんなこともあったと。まあ、ただその揉め事があると宝島さんの奥さんが近所回って、すんません、うちんとこの店迷惑かけてもうて申し訳ございませんと、まあ謝って回ったりしてたというようなことが言われてます。で一方、今この14店舗のお店で働いているアルバイト店員さんとかにも、まあテレビとかですね、まあネットとか、まあいろんなあの雑誌とかもインタビューしてまして、まあそこのアルバイト店員さん、これまあ大学生の方なんですけど、まあこのトラブルを抱えていた飲食チェーンの社長なんで、まあちょっとそのまあ何やったらこわもてのイケイケの、まあ、ちょっと反社チックな方なんちゃうかみたいなことを、まあ、多分聞かれたんやと思うんですが、まあ、いやいやそんなことないですよと、まあ、あの店別にブラックとかそんなんは一切なくって、まあ、その店内にまあ2人とか社員がおって、まあ、バイトが3人とかで、ホールスタッフは僕もそうですけど、まあ、みんな日本人ですと、大学生とかフリーターですよねと、なんかこう成績によって給料が変わるとか、まあ、そんなんも全然ないですよと、パワハラとかもなかったですよと、まあ、いうようなことをインタビューでは語ってます。まあ、じゃあなんでですね、この宝島さんが、まあ、事件に巻き込まれたのか、で、まあ、一緒にその遺体に火をつけられた状態で発見された女性はおそらく、まあ、奥さんと思われてるんですけれども、なぜこの会社経営者の宝島さんとその奥さんが殺害されて、まあ、火をつけられた状態で発見されたのか、まあ、そのあたりをですね、この事件が起こった前後の、まあ、時系列に沿って見ていきたいというふうに思います。宝島さんと奥さんは自分たちが経営する上野御徒町周辺のお店を毎日回っていたそうです。まあ、大体夕方ぐらいから朝にかけてですね、まあお客さんもうちょっとあの呼び込んでみようかとか、あこのお客さんもうちょっと詰めてもらってもうちょっと何人か入れようかとか、お店の人アドバイスしたりとか、あとはあの釣り線入れとくなって言って釣り線を補充したりとか、いつもありがとうさん、ほなちょっとこの売上金預かっていくわなの言うて売上金を回収して回ったり、まあ、14店舗なんで夕方から、まあ、それこそ夜中までですね、まあ、店を回っていた。で事件が起こったのが4月15日です。でご家族がテレビかなんかにインタビューされてるんですが、まあ、14日の日曜日と15日の月曜日、この辺に連絡したと。何ら変わりはなかった。で 目撃者、知り合いの方によるとですね、15日の夜の7時ぐらい、いつも通り上野の街歩いてんのを見ましたよと。で、次防犯カメラ、これも15日の夜ですね、9時半ぐらいまで宝島さんが店を回るその姿が防犯カメラに映ってます。なんかジャケット着てですね、ショルダーバッグみたいなのつけて、まあ、ここに売上金とか入れてたんでしょうけどね、なんかこう街を歩くそんな姿、頭はちょっと白髪なんですけど、まあ、ちょっとなんかにこやかな笑顔が特徴的な方なんですが、まあ、防犯カメラに歩いてるのが映ってます。で、夜から明け方にかけて何らかの事件に巻き込まれました。遺体発見現場となった栃木県の那須町、まあ、これまあ栃木県なんでですね、あの東京のこの上野の方から車で2時間半ぐらい北に上がったとこです。あの黒磯の助教師殺害事件とか皆さん覚えてますかね。まああれが起こったあたりも結構近いんですよね。那須の塩原だったかなっていう駅があって、まあ、そこから東にちょっと入ったぐらいの、あの那須町の伊予野という、まあ、集落のあたりが発見現場となります。で、実は朝の4時10分ぐらいにですね、この近くの防犯カメラに黒っぽいセダンタイプの車が、まあ、事件のこの遺体発見現場はですね、すごい道の細い林道、林の中の道なんですね。地元の人以外通らんようなところに黒いセダンの車が朝の4時10分ぐらいにブーンと通っていきます。そこから30分ぐらいしたらですね、ものすごい勢いでブーンという勢いで黒いセダンの車が引き返していくのが防犯カメラに映っていました。で、そこからまあ2時間ちょっとぐらい、朝の6時50分ぐらいに、まあ、さっき言いました林業組合のおじさんが、あれなんか燃えとるなというので、まあ、この遺体を発見したっていうことですね。何者かが朝の4時10分から4時40分ぐらい、30分の間に遺体を川沿いの砂防ダムのすぐ近くに置いて、この時点ではもう2人は殺害されていると思われます。油をかけられて、火をつけられて、ブーンと、まあ、逃走していったんじゃないかと、まあ、いうことです。で、まあ、そのテレビとかネットなんかの見立てによりますと、一つは何らかのトラブルを抱えていて見せしめとして殺害されたんじゃないかみたいなことが言われています。で、まあ、その理由がですね、栃木県の那須町はそこそこ田舎なんですが、まあ、ぶっちゃけた話、もうちょっと頑張ったら遺体がなかなか見つけられないさらなる山奥まで行くことはもう簡単なんです。でも田舎ですけどまだ集落に近いところで遺体を埋めたらいいのに、埋めることもなく火をつけて燃やした、これも誰かに発見してくれみたいなことを言うてるようなもんやと、これはやっぱり見せしめなんじゃないかと言われているのが一点で、まあその例えばみかじめ料を要求するような反社的なグループがその事件を起こしたんじゃないかと、まあいうようなことは言われています。で、もう一点は何らかの闇バイトみたいなもんだったんじゃないかと、まあ、いうふうに言われています。まあ、闇バイトっていうのは結構そのいろいろその犯行をですね、細かく細かく役割を分けて、まあ、例えば車をこっからここまで運ぶのはあなたの役とか、運転だけしてねとか、荷物だけ運んでねとか、まあ、その何だったらその強盗をだけやってねとか、まあそういうふうに細分化されてるんですね。で、17日事件が起こった次の日に出頭してきた20代の男というのが、 まあ警察に言ってるのは自分はこの事件に関わってるんじゃないかと言ってきてるわけですね。つまりほんまに関わったかどうかっていうのがあんまりはっきり分かってないからそういうふうに言ってんじゃないかと。つまりこの出頭してきた20代の男というのはこの宝島さんを、まあ、殺害する、まあ、何らかの役割をして、直接殺害したかどうかわからないですが、まあ、自分が事件に関わってると、まあ、いうことで出頭してきたんじゃないかと、まあ、いうような見立てもされているということですね。でこの辺はちょっとほんまにはっきり分かりません。その3年前のそのなんかこうちょっと警察が出動するような、まあ、近隣の他の店舗とのトラブルからですね、まあ、なんかこう恨みがあったのかみたいな見方もあるんですが、はっきりしたことは全然分かりません。で1点言われているのは、まあ、宝島さんが、まあ、ルーツが外国にあったんじゃないかというようなことは言われています。それは何でかというと、さっきもちょっと言ったかもしれないですけど、宝島龍太郎さんという、まあ、ちょっと変わった名前である、これが帰化した時に、まあ、自分で自由に名前を付けれるというので、まあ、こういう名前にしたんじゃないかというのが1点で、もう1個ですね、この三栄商事という宝島さんが経営していた会社があった場所というのが、実はあの上野の空論城、まあ、空論城というのは確か香港の方にある、まあ、そのなんだろう すごい犯罪者ばっかりがおる場所のことだと思うんですが、まあ、上野の空論城と言われている、まあ、とあるマンション、これ12階建てのマンションの最上階にこの三栄商事の、まあ、本社があった。まあ、ここはね、あの東京ディープっていうホームページなんかにも書かれてるんですが、まあもう建物の名前も言っちゃいましょうか、アルベルゴ上野というとこなんですが、まあ、ここはですね、まあ、かなりディープな建物だと、まあ、いうので、まあ、そんなんが紹介されています。まあ、要はですね、この違法な風俗店がまあいっぱい入っていたりとか、まあ、なんかこう、うん、なんかこう近くまで行ったらですね、お姉さんマッサージ気持ちいいよみたいな、一回ちょっと頑張って行ってみましょうかね、まあまあまあ、まあ、そういうようなあのちょっと怪しげなお店とかもいっぱい入っているような、まあ、そういうとこらしいです。でここのまあ12階に、まあ、その宝島さんがやっていた会社があったので、まあ、やっぱこの結構ここはその海外の人、中国とかから来た人が、まあ、ここでちょっとその違法な風俗店なんかもやっちゃってたみたいなことがあるんで、まあ、そういうルーツを持ってはる、まあ、ちょっと半分アウトローに足を突っ込んだ方だったんじゃないか、まあ、みたいなこともちょっと言われているということです。まあ、なんですけど宝島さん自身は、まあ、あのセキュリティ万全なタワーマンションに住んでいたと、奥さんと一緒に住んでいたと、で奥さんともすごい仲が良かったと、で2人でまあ会社をずっと切り盛りをされていたと、で従業員の評判とかもまあ全然悪くないと、まあ、いうようなところですよね。まあ、じゃあなんでこんな事件に巻き込まれてですね、黄色いビニール袋かぶせられて、ガムテープでぐるぐる巻きにされてですね、首を絞めて殺害されて、奥さんに至っては何かで殴られて殺害されたんじゃないかみたいな情報もあります。でさらにですね、あの火をつけられて燃やされて、まあ、見せしめのように殺害されたのか、すいません、このあたりは全く分かりません。まあ、今後のですね、まあ、報道が出たらまたちょっと共有したいなと思います。正直分からんのですよね。なんかね、あのネットなんかで言われてるのは、そのすぐに犯人が出頭してきた、まあ、これ犯人かどうかまあ断定できないですけど、そういうのもですね、なんかこうヤクザのやり口やと、でみかじめ料を断ったやつに対して見せしめで、そういうふうにもう本当に分かりやすいように殺害してすぐにまあその出頭してくると、まあ、いうようなことを言うんですけど、まあ、興味そんなやり方をするのかしらというのはちょっと僕も分かりません。なんとなく僕はですね、この、まあ、闇バイト的なもので、まあ、そのお金を持って夜に歩いているっていうのがバレちゃってるので、 なんかその強盗みたいなことをすれば、なんかこうすぐにお金を手に入れることができるというので、なんかこう闇バイト的なあのことをSNS とかでかき集められた人がやってですね、それがこの事件に発展してしまったんじゃないかなってちょっと思ったりしてます。まあ、これも僕の超適当なあの推理ですので、まあなんか寒いぼが言うとるな、まあ、ぐらいで聞いてください。また何か新しい情報があったらお伝えしたいと思いますぐらいですかね。はい、今日はですね、栃木県那須町殺人事件についてお話をさせていただきました。ありがとうございます。